旧約聖書詩式2章1節から5節までお読みします。新約第2版でお読みします。さて主の使いがキルガルからボキムに登ってきていった。私はあなた方をエジプトから登らせた。あなた方の先祖に誓った地に連れてきていた。私はあなた方のとの契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならないと。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それゆえ私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。主の使いがこれらの言葉をイスラエル人全体に語ったとき、民は声を上げて泣いた。それでその場所の名をボキムと呼んだ。彼らはその場所で主に生贄を捧げた。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
旧約の時代の神様の厳しさを黙想するときに、本当にですね、この新約の時代に生まれイエス・キリストを主と告白し救われたことを通して与えられた、なんとも本当にこの慈しみと憐れみはいかばかりか思い、本当に感謝に震えます。主イエスの十字架が私の人生になしてくださった許しをかみしめながら、だからこそ御言葉なる主により頼んで歩みますと信仰告白の賛美をしたいと思います。
主の慈しみと憐れみは
改めて皆さんおはようございます。どうぞお隣と後ろの方と少し声を合わせて、顔を合わせて挨拶しましょうか。マラナの皆さんおはようございます。はい、ありがとうございます。はい、9月から私たちは旧約聖書詩式というところを黙想することになりました。あまり慣れてない聖書かもしれません。クリスチャンたちが聖書を大事にしているのは、私たちが信じる神様は目の前には見えないんですけれども、残してくださったことがこの聖書の言葉、神の言葉でありますね。聖書、旧約聖書は929章、新約聖書は260章、合わせて1289章というんですね。節で言いますと31,173節になりますが、ちょっと膨大な書物ですね。ところがこの聖書を見ると、神様が直接予言的な言葉を語ってくださった内容もあるけれども、特に旧約聖書を見ると、イスラエルという一つの国民族を用いて彼らの歴史物語を語りながら私たちに間接的に予言している言葉が結構多く記録されています。今日私たちが今読んで黙想しているの詩式というものも、ユダヤ人イスラエルの歴史のひとときのことであります。詩式というものは、神様がその流れの時代の中で民族のリーダーたちを起こして、その人を通して神様がどういう働きをしてきたのかということであります。詩式ということは人の立場です。民族のリーダーということですよね。それから詩式ですから、詩士たちによる記録でありますけれども、それが後の世界に対する、あるいはこの聖書を読んでいる人々に対する神様のメッセージ、予言であるという言葉であります。おそらく聖書のことを知らないクリスチャンじゃない人でも、詩士の中で覚えている詩士があるんです。髪の毛が長くて力強い人、サムソンという人、クリスチャンじゃない人でみんな知ってますよね。サムソンは獅子の中で一人です。キドエンという獅子がいます。まあ、いろんな人々が出てくるんですけれども、特にこの獅子記というとは、イスラエル民をエジプトから導いてきたモーセが、もうヨルダン川を渡る前にモーセの亡くなり、そして次のリーダーであるヨシアという人がイスラエル民を導いてヨルダン川を渡って、いわゆるカナン地という、神様が約束したカナン地、今はイスラエルというなっているけど、昔はそこはパレスティナというところでした。そこにイスラエル民が戻ってくること、昔自分たちの古先祖様が住んでたところに、もう450年ぶりに帰ってきたということであります。しかし450年の間、そこに住み着いている他の民族や部族たちがいっぱいいたわけなんです。それで神様は、彼らは神の前にたくさん罪を犯したから、私と彼らに対する裁きを下す。ただし、イスラエル民を通して彼らを裁くから、あなたたちはそこに行くと、そこに住み着いている人たちは全部追い払って、外に追い出しなさいと、神様からその命令を伺いました。それでイスラエル民はそこに戻って来たこともあるけれども、そこにカナン地に入るということは使命があったんです。神様から言われた使命、それはある意味では裁きの道具として、そこに住み着いているカナン人たちを全部追い払うことでした。ところがイスラエル民は神の言葉を聞きましたけれども、二つのことが気になったんです。そこに住んでいる人たちを追い払うためには戦わなくちゃいけないんですけれども、戦うのには相手があんまりにも強いということが気になりました。彼らは戦車、さまざまなことで力を持っていた人々でした。もともと皆さん、今のイスラエルの土地には昔から人が住んでんじゃなくて、キリシャやトルコのところから海洋民族が移ってきたという歴史があるんです。だから彼らは背が高いんです。いわゆるキリシャ神話に出てくるヘラクレスとか、そういう人の子孫だわけなんです。だから背が高いし、いろんな戦いにものすごい力のある民族でした。それらの人々を神様はイスラエル民を通して全部追い払いなさいと言われたわけなんです。 だからイスラエル人から見ると自分たちがふるさとに戻ってくるのはいいけれども彼らと戦うのは嫌だということなんですよね。いろんな理由がありまして、神様、彼らは私たちより強いです、戦車も持ってますし、また環境が険しくてとっても戦い場所ではありません。いろんな理由で彼らを追い払うことを躊躇してしまいます。つまり神様がこの戦いは私が彼らを裁くための戦いでありますから、あなたたちに勝たせてあげるための戦いであるよ、だから恐れることはないということで、神様がイスラエル民にそのような責任を持たせたけれども、イスラエル民は神の御心に対する、神の命令に対する心から従う気持ちがなかったわけなんです。それでそこに住んでいたカナン地を追い払うことと躊躇して、カナンの人々がだいぶ残るようになりました。神様おっしゃるんです、君たちが私の言葉を従わなかったから残っているこのカナンの人々があなたの人生を一緒に敵になり、一緒の間あなたの人生の罠になるよ、あなたの人生をつまずかせるよ、あなたの人生をいじめるよ、なぜあなたが私の言葉に従わなかったその結果であるんだよ。その言葉を神様がおっしゃる内容が、今日皆さんに読ませていただいた2章1節からの内容がそういう内容であります。神様の厳しい言葉でした。2章1節からの言葉を見るとですね、実はイスラエル民が、もともとイスラエル民は力がなかった民族でした。ご存知のようにイスラエル民はエジプトという国に下りまして、もうもともとパレスティナ、今のイスラエルの土地に住んでいたけど、彼らの先祖であるヤコブという人が家族みんな連れて食べ物がないからエジプトに食べ物をもらうために下ったんですけれども、もう下ってそこで生活したのがずっと長くなりまして440年間長くなったわけ。それである日神様はもうここで彼らが厳しくエジプトの人々から非常に奴隷生活強いられていたから、彼らをかわいそうに思って約束地に戻したわけなんです。戻すときにご存知のように有名なリーダーであるモーセという人がイスラエル民を導くわけなんです。モーセはね、イスラエル民をエジプトから約束地まで導くのに40年かかりました。アラノの40年間旅をしながらモーセが彼らを導くんですけど、なんだかモーセはね、約束地に入ることができず、モーセはヨルダン川向こう側で、まあ、今のヨルダンという国でモーセは亡くなります。残念ですけれども、モーセが亡くなるときに最後に残した言葉があるんです。旧約聖書申命記32章7節見ると、モーセが最後に死ぬ前にみんなの民たちに最後に残した言葉があるんです。その残した言葉、一言で簡単に申しますと、あなたたちはカナン地に、神の約束地に入ると、そこでぜひ今日まで導いてくださった神様のことをぜひ覚えてちょうだい、忘れてはいけないよ、これだけ覚えてちょうだい、もし次の世代がわからない世代がいるなら親たちに聞いてみなさいよ、もし親たちがわからないなら群れの長老たちに聞いて、自分たちの民がここまで来たのがどういう行く策によって来ている、ここに生活しているのか、それをちゃんと聞いて覚えて生活しなさい。それを遺言として残してモーセは亡くなります。それでモーセの弟子であるヨシアという人がリーダーになりまして、ヨルダン川を渡って約束地に入ります。ところがこのヨシアというリーダーも民族指導者ですね、大きな指導者も110年という年を過ごして亡くなります。彼も亡くなるときに民たちに遺言を残すわけなんです。それが吉明24章14節15節です。その遺言を残すときに短く申します。あなたたちはこの約束地カナンに入ってきて、今までエジプトでも450年が奴隷生活、アラノで40年間自分の土地がなかった、しかしカナン地に入って自分の土地を神様から分けてもらってとっても興奮している、つまり夢が叶えられたということでみんなワクワクする、そういうことであなたたちはこの地のカナン地を追い払うべきなのに、それができなかったもんですから、 あなたたちはぜひここでぜひ覚えたいことは、まず神を恐れなさい。そしてこのカナン地の人々と真似をして、彼らのことを真似をして、彼らのことを一緒にしたらいけないよ。だからカナンの人々が拝んでいる神々を拝んだらいけない。まことの神様を拝むか、あるいはこの町の人々がやっている神々を偶像を拝むのか、どちらか一つ選ぶんだったらはっきりしてちょうだい。しかし私は、私と私の家族は主なる神様を信じて、この神様だけに信じることに決める。ヨシアは最後の言葉を民たちに訴えて、そこで亡くなります。モーゼも亡くなり、ヨシアも亡くなり、つまりイスラエル民には指導者がいなくなりました。そこでイスラエル民の迷い続ける生活がずるずるずるずる長く伸びるわけなんで、指導者が亡くなった後に彼らの歴史はどのように急変したのか、それが詩式という聖書であります。この詩式聖書を見るとですね、一章からの説明ちょっとだけ皆さんに加えますけれども、一章を見ると神様が何度も繰り返して繰り返して繰り返して言葉があるんです。日曜日ごとにここで牧師がメッセージするときに何度も繰り返している言葉は大事だということです。新約聖書でイエス様が誠に誠にあなた方に告げます、つまり誠に誠にという言葉を2回繰り返していることは大事だよというサインをする言葉なんですね。一章、詩式一章を見ると神様が同じ言葉を繰り返していることがあるんです。それは何なのか、追い払わなかった、追い払わなかったという言葉です。皆さん聖書をお持ちの方はちょっと見てください。聖書をお持ちの方は19節見ると、一章19節見るとこう書いてあるんですね。主がユダヤと共におられたので、ユダは産地を占領した。しかし谷の主民は鉄の戦車を持っていたので、ユダは彼らを何した？追い払わなかった。追い払わなかったという言葉が出てきますよね。それから21節見ると、21節の最後を見る、真ん中を見るとエブス人を追い払わなかった。それで25節見るとまた、その者とその士族の全部をは自由にしてやった、自由にしてやったということを追い払わなかったという意味です。また27節も追い払わなかった、28節にも追い払わなかった、29節にも追い払わなかった、30節も31節も32節も33節も追い払わなかった。もうこういうことが何回も繰り返していることが分かります。神の命令はこの町に人を全部追い払わなさい、神の裁きとしてイスラエル民に下した命令でありました。しかしイスラエル民は、いや私は神様を信じるけれど、こんなつらいことはやりたくない。それで彼らを残します。これが問題になりました。私たちはクリスチャンになると、クリスチャンになりますということになると、自分の中に追い払わなくちゃいけないことがいっぱいあります。憎しみ、疑い、争い、そういうものを追い払いなさいという神様は言われているかもしれない。しかし神様、もう今まで慣れてきたもんですから、もうずっとあったもんですから、追い払わないでずっと残したものがいつかは自分の人生の足かせになって自分を苦しめることになる。この聖書は私たちにそのことを教えているんです。神様は厳しいこと、こういうことがあったから2章1節から彼らに警告の言葉をします。あなた方はこういうものを追い払わないとあなたの人生は厳しくなるよということを、厳しいメッセージを神様が語るんです。この話を聞いていたイスラエル民はみんな涙で泣きますね。なぜ？神様から厳しい裁きが来るということを聞かれてしまったから彼らは涙もします。 2章に戻ります。2章1節見ると、さて主の使いがキルガルからボキムに登ってきていった。キルガルから主の使いが来てくださって神の言葉を伝えてくださったということなんです。皆さん、キルガルというところはヨルダン川を渡ってイスラエル民が最初そこに定着した町がキルガルです。それでキルガルという町はイスラエル民がヨルダン川を渡るときに川の下から12の石を持ってきて、その12の石をこのキルガルで全部建てたわけだ。12の石ということはイスラエル民族は12部族です。その12支族になっていますから、12部族の印をつけてその石を立てて、そこで神様に生贄を捧げ、そこで神様、ここまで導いてくださった神様に感謝します、絶対私たちは神様に従います、約束した場所がキルガルです。そしてイスラエル民の子孫たち、荒野で生まれた若い人たちの男性たちをそこで割礼を行った場所がキルガルです。だからイスラエル民によってキルガルということは神様との約束をしっかり結んだ覚えのある記念の場所であります。主の使いということは神様が直接この世に来られて、そのキルガルというところからイスラエル民に登ってきて、イスラエル民に厳しい警告を伝えるわけなんです。ということはイスラエル民が忘れていった神の約束、神様との契約の約束を思い起こすような神のメッセージを伝えながら、あなたたちがこの契約を神は破ったことがない、しかしあなたたちは今勝手に破っているのではないのか、だから神様は今怒っているよ、だから神様があなたたちに厳しい警告を渡しているよ、分かっているか、今その話です。そのことを聞いていたイスラエル民は体全身が震えて、みんなが泣きます。みんなが泣いたという言葉の意味がボキムというんです。ボキム、ヘブル語でボキムということはみんなが泣いたという意味です。その町をボキムというわけ。そこで泣きながら彼らは急いでそこで神様に生贄を捧げをするわけなんです。私はこの聖書を見ると、彼らが大声を上げて泣いた、生贄を捧げ、生贄ということは動物を殺して神様に、私たちも神様に従いますという印として祭壇を築いたということであります。表面上見ると彼らは、悔い改めたかな、泣いたから、そして生贄も捧げたから、もう一度悔い改めて神様にもうまっすぐに従いますから勘弁してくださいという、そういうことかなと思われるんです。ところが聖書を見るとそうでもないんです。さっき読まなかったんですけれど、皆さん詩式2章11節聖書を開いている方見てください。またスマートフォンでも探してもいいです。詩式2章11節見ると、大声で泣きながら生贄を捧げていたイスラエル民が11節何をしているか書いてある。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。12節、彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み主を怒らせた。ここを見るとイスラエル民が大声で泣いたとことと、生贄を捧げて礼拝したこと、全部嘘だということが分かります。分かりますか。神の前に大声出して、もう泣きながら泣きながら彼らは勘弁してください、勘弁してくださいとしたかもしれない。神の裁きの声を聞いたもんですから、そして生贄を捧げて神様に立派な礼拝をしました。しかしそれは単なる宗教儀式であった、真心が伴った神礼拝ではなかったことがこの11節12節わかります。つまり日曜日礼拝はしているけれども、人の前では大声泣き声しながら悔い改めるように見えるけれども、彼らの心が伴う礼拝が全くなかった。だから後ろになっては空像の神々、 カナン地のいる人々と一緒の神々を拝んで神様を怒らせたということであります。形は信仰はあるけど、形は神を信じるような形を持っていたけれど、心からは神様を信じる姿勢が彼らにはなかったということであります。偽善的です。知識が私たちに教えていることがそれなんです。一応クリスチャンになりましたけれども、一応私はクリスチャンです。日曜日ごと礼拝してます。一応クリスチャンです。しかし私たちの日々の生活から真心込めた神様に向かう信仰があるかどうかということが問われていることが知識であります。新約聖書ローマ人への手紙12章1節から2節、皆さんよくご存知の言葉です。本当にクリスチャンとして救われた人々であるなら、神様が受け入れられる清い生きた供え物として自分の人生を捧げなさい。それが誠の霊的な礼拝ですよ。一節で教えています。また二節では、神の栄光を表すということは日曜日教会に集まって宗教儀式の礼拝するということとありますけれども、本当に神様の栄光を表すということはどういうことなのか分かりますか。それはこの世と調子を合わせないことであり、何がいいことであるのか神の御心をよく把握して自分の心を一心にすることが神の栄光を表すことである。人はよく言われているんです。宗教は心の問題であると。その通りです。私たちの心が神様に向かわっていないなら、それは信仰ではないでしょう。日曜日ごと教会に来ていろんな宗教儀式をしたとしても、手を合わせて祈ったしても、聖歌台の賛美を聞いて礼拝したとしても、そこに心が伴わない礼拝がなく、そこに真の悔い改めがない、そこに神の前に自分を一心にすることがないとすれば、そこは礼拝ではない。ただ神の前に一応神様、私は礼拝を済ませました、偽善的な宗教行為です。それがカナン地にたどり着いたイスラエル民に残っていたしこりでした。これが問題です。このような信仰であるなら、自分だけが問題ではなく自分の子孫までが問題であると今日聖書で教えているんです。聖書を開いている方は2章10節ずっとご覧ください。二章十節見るとこうなります。二章十節、その同世代の者をみんなその先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行いバールに仕えた。この言葉を分かりやすく説明します。ヨシアが亡くなり、そのヨシアと同じ世代の親たちがみんな亡くなりました。つまりその世代たちが亡くなったのは何で大切なのか、彼らは荒野で神様が昼間は雲の柱、夜は火の柱で自分たちの人生を導いてくださった、つまり神体験の体、リアル的に体験した人々たちがカナン地に入って一緒に入ってきましたけれども、彼らがみんな亡くなって天に昇られる。神体験した人たちがほとんどいない。残りは次の若い世代しか残ってない。神体験した世代がいなくなっているから、彼らは神様を信じることがどういうものであるのか、神の恵みに生きることがどういうことであるのか全然わかんない。わかんないから、このカナン地に住んでる人々たちがどうやっているのかよく見るったら、あ、彼らはどこかに行ってこういうことやっている、だったら私たちもこういうことやらなくちゃ、その調子を合わせてみんなそのようにしちゃう。この聖書は神を知る人たちがいなくなった、神を知らない人ばっかり残った、この聖書は強く私たちに訴えています。子孫たちが 不幸の世界に入ったということなんです。今日の私の信仰は私たちの信仰じゃないんです。今の私の信仰は次の世代につなげる大切なメッセージであります。今日の私の信仰が堕落しまうと次の世代に復興を鎖をかけることになります。詩式の歴史がそれを教えているんです。次世代は親の世代を見て育ちます。そういう意味で財産遺族という財産相続というよりこの世界をどう生きるべきであるのかという信仰継承書というものはいかに今生かされて人としての大きな大きな責任であるのかということを感じます。詩式はそれを私たちに教えているような気がします。だから私は神の命令に従わないということが私だけの問題ではありません。私が神の命令に従わないでそのしこりを残してしまったということが神のことを知らない次の世代までその厳しい苦しみの連鎖する鎖をつなげてしまうことになってしまうんだ。これが詩式が教えるメッセージであります。なかなかその罪の鎖に縛られるとそこから解放されるのがなかなか難しいということが詩式の歴史が続けているところを読んでみると分かります。だったら私たちはどうすべきでしょうか。今日の聖書の言葉で神様がおっしゃいました。なぜこのようなことをしたのか、なぜこのようなことをしてあなたの人生もあなたの子孫までもダメにさせるのか、なぜこのようなことをしたのか。私はこの聖書を何度も読み直しながらこれは何千年前にイスラエル民に対する神の語りかけの言葉であるけれど今生かされている自分の耳に聞かせている神の声を通してなぜこのようなことをしたのか。神様と自分自身は分かるでしょう。その暗闇のしこりを残さないで次の世代にちゃんと真の神様のリアル的な神体験というものを継承すべきではありませんか。この朝詩式の歴史は何千年前の昔の歴史ということに終わるんじゃなくて今この聖書を読ませている私たちに神の予言のメッセージとしてまたこの1週間もこの聖書を黙想しながら皆さんの霊と体が主の前に生かされて主の前に生かされている皆さんの人生を見ている皆さんの子供や次の世代も神に生かされた生き生きた信仰者として歩んでいきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。詩式を通してなぜこのようなことをしたのか、主が私たちに攻めてくるこのメッセージ、ただ何千年前の旧約聖書の物語だということに片付けないで今自分に聞かせている非常にリアル的に聞こえてくるメッセージとしてよく聞き取り、今のところから立ち上がり神を信じる者として、神体験した者として歩み続けることができますように、そして次の世代も私たちの生き様を見て育ち生きる神様と共に歩む約束地に生かされた神の人々として立たせてくださいますよう心から願います。御手に委ねこの一週間も主と共に歩むことを心から願いつつ主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。賛美します。新聖歌396番です。この3